佐藤正義先生のもみじの季節が、平成30年急に平成って言っちゃいましたが2018年の第40号の週刊少年ジャンプで、全16話で終了となりました。ということで、まあ今週は久々に、連載1周年を迎えなかった作品は、本市場で人気投票を行われない代わりに僕と美さん2人だけで人気投票を行ってその作品を追悼しようというたった2人の人気投票、もみじの季節編を開催したいと思います。
はい、いや久々ですね。
はい、なかなかいろいろタイミングとかあの企画の練り方とかでいろいろと今までやらない機会が続きましたが、今週久々にやってみたいと思います。で、ルールとしましては、僕とミスさんがそれぞれこのもみじの季節のキャラクター、1位から10位まで投票を行い、1位に10ポイント、2位に9ポイントで10位1ポイントという形でそれぞれの、点数を合算した合計点数での順位を下から発表していって、その結果をもとにこのもみじの季節という作品を振り返っていきたいと思います。
はい。
では、早速10位の方からいきますと、こちら10位がミスさんの1票のみによる、合計1票で、藤井聡太。
いや、さっきなり漫画キャラじゃない人ごめんなさいって感じなんですけども。
藤井聡太は今何なんでしたっけ？
今？
いや、継承代わりに言おうと思ったんですけど。
うん。
調べると今7段ですね、あの、いろいろ記録持ち、記録ホルダーな感じでの7段昇格でしたからね。
そうですね。ていうかまあ本当に出てきてない人なんではあるんですけども、まあ将棋漫画を語る上で今藤井聡太って欠かせないじゃないですかっていう。
まあ欠かせないかどうかはともかくまあそうですね、将棋という題材を扱う際にまあその影響は計り知れないと思いますよ。
そうですね。この連載だって最初の4回目くらいまでは絶対藤井聡太って出てきたじゃないですか。
どういうことですか？
我々の会話の中で。
ああ、まあ藤井聡太は確かに念頭にはありましたね。
うん、そうですね。まあ、確かにね、この場合だったら、三枚堂達也さんとかを入れてあげるべきだとは思ったんですけども。
はい。
やっぱり藤井聡太の方が印象が強かったですね、僕はっていう。
まあそうですね、藤井聡太七段。本当に素で漫画のキャラですからね。
素で漫画ですからね。伊調さんがすでに抜かれてましたからね。
そうなんですよね。その点で、実績が漫画のキャラよりもすごいという形で。まあ、漫画、将棋漫画がやりづらくなるのか、やりやすくなるのかはわかりませんが、将棋漫画に関しては、ちょっと意識せざるを得ない人ではあるとは思います。
うん。じゃあ、そんなもんで。
なるほど。なので、10位にしたということですね。
そうですね。
なるほど、了解です。では、続きましてが、というか、違うな。これが、辻井聡太さんが、11位だったんですね、合計点では。ミスさんの10位で、合計では11位でした。
うん。
トータルの10位の方は僕の4票による合計4票で、赤江竜王でした。
おー、大人キャラ、あの最後負けてしまいましたけども来ましたねって、
はいはい、負けましたが、なんかいい人そうだったので、
うん、
いい人そうだったのでとりあえず入れてみました。
はいはいはい、そうだね、あの大人たちがまあ結構あの目立ちにくい漫画ではありましたけれどもね、確かに竜王は墓の前にドンって出てきたりとかね、インパクトはありましたよね。
はいはい。で、まあ、それほど、なんか、違和感もなかったですし。いや、本当に、下の方の順位は、その、違和感度合いでの順位だったりしますからね。
まあ、それはちょっとありますね。
で、まあ、まあまあ、違和感のない方でしたし、ということで、僕の7位が入って、赤江さん。まあ、本当に、何かちゃんと更新のことも考えているし、何か他の人のこともちゃんと冷静に見えているし、まあ、弟子の育て方に関してはどうかとは思いますが。失敗してるんじゃないかという感じはちょっとありますが。でもまあまあ、ちゃんとした、視点とか、人格とか、あった人なんじゃないかなということで、7位となりました。
はい。
では続きましてが、第9位。ミスさんの4票と僕の2票による合計6票。サルスベリ・マサルくん。
おー。なかなか、ガルちゃんの方は順位が低いですね。
まあそうですね、9位。という形ですかね。まあ、ちなみにミスさん的にはどの辺が投票要因でしたか？
そうですね。やっぱり、なんだかんだで、サルスベリ君が一番将棋してたなっていう感じがするんで。
それは、どういう意味ですか？
まあ、内容的にっていうね。勝負の内容として、はい、その、気持ちの揺れ幅とかそういうことじゃなくて、その、やってる将棋の内容として、サルスベリ君が一番面白かったんでね。
はいはい。
やっぱりそういったところでの印象ってのは強かったですね、サルスベリ君。
確かに、今週最終話を読んで、ちょっと思いましたね、それは。
うん。
何か将棋やってるなっていう感じがしましたね。
そうで、ちゃんと盤面が映るし、まあ、見てけばね、流れがわかりますからね。
はいはいはい。その点、今まで将棋がどういった形で、勝負が展開しているのか、具体的には伝わってこなかったというか、まあ、伝わりやすさで言ったら、サルスベリ君の一戦が一番伝わりやすかったかもしれませんし、うん、何か、もみじ君が強い感じも伝わってきましたよ。
そうだね。まあ、あとは、やっぱり自販機の流れが良かったっていうね。
はい、あ、勝手に自分の飲みたいのを飲むという。
そうそうそう。キャラ付けとしては、なかなか勝ったんじゃないですかね。
なるほど。
勝るだけに。
勝るだけにですか、うん。まあ、個人的にはあまりちょっとキャラが立ってなかった印象がどうしても、残っちゃったんですよね。
はいはいはい。
まあ、まあまあ、その自動販売機もあまり、こう僕には残念ながら響かなかったのですとか、まあ、最後の勝負のところでもどこが争点になってるのか、いまいち伝わってこなかった感じが。いや、しっかり読んで、こう、やっぱり、なんでしょうね、この漫画、もみじの季節という漫画に対して、僕はかなり初期から、この、まあ、それぞれ何か、こう、波長というか、伝わる人と伝わらない人は、どの作品も必ずいて、こう、僕にはちょっとピンとこないところがあるということを、たまに言ったりはしていたと思うんですが、そういった点で、やっぱりサルスベリ君の主張とか、どこで対立してるのかっていうことに関しても、ちょっと読み取るのが大変な感じのキャラクターではあったんですよね。
なるほどね。
なので、ちょっと、順位的にはラスボスではありましたが、僕の中では9位という形になってしまいました。
はい。
では続きましてが、第8位、ミスさんの2票と僕の5票による合計7票で、倉道さくらさん。
おー、お兄さん来ましたね。
お兄さんですね。かなり、ミスさんの中では低いですね。
そうですね。すべての元凶ですからね。
いや、彼は、彼に悪いところはないですよ、別に。
そうだ、受け取った人たちがちょっと、なんか、斜めに受け取っちゃっただけで、彼は悪くないですよね、っていう。
まあ、チラッと回想で出てきた桜さん、まあ、師匠の回想ですとか、そういったところにチラッと出てくる桜さんの感じだと、やっぱりその、ちゃんと、まあ、ストイックですし、人間的に弱いところとかもあったのかもしれませんが、ちゃんとストイックに、その、将棋の道を志して、ちゃんと上り詰めていったということで、僕の中では、まあ、その、すごく伝わってくるものがありますし、まあ、応援できるキャラクターだったので、5票、第6位という形になりました。
そうですね。まあ、僕はやっぱりなんか、やっぱ本人の出番が少なかったっていうのもあって、ちょっと9位に落ち込んでしまいましたね。
なるほど。
うん。
いやー、まあまあ、ちゃんとその自分が体が弱くて、他の人との間の隔たりを感じていたけれど、将棋の上でならば対等であるといった、そういった形でそこで自分を証明してみせる、してみせた。そして、それを通して、まあ、他の人との結びつきもあったからこそ、この漫画という、そういった作品でしたからね。
まあそうだね。中心に常にいた人物ではありましたよね。はい、まあ、
その点、多少ラストシーンに関して、僕はちょっと疑問を呈したいんですが、まあまあ、そういった感じの桜さん、僕は別に嫌いではありませんでした。
はい。
では続きましてが、第7位が、ミスさんの、5票と僕の3票による合計8票で、雪柳くんとなっております。
うん。いやー、僕の中で彼が一番のライバルでしたからね。この漫画における、もみじくんに相手に。
なるほど。まあ一応勝ってはいたんですけどね。うん、雪柳くんが勝利はしていたんですよね。
そうだね。やっぱり、まあ、他はなんだかんだで勝ったりしてたけど。
はい。
やっぱ雪柳くんだけ圧倒的に負けたっていうところのやっぱ印象が強かったですよね。
まあまあ、なんか、惜しいというかなんというか、兆しは見えたけれどっていう感じだったんですよね。
そうだね。いやー、まああとは本当にこの、いきなり待ってくると、うざいよね、みたいな。あの謎の感じとかもね。今考えると面白いキャラだったなっていう。
なるほど。僕の中ではどうしてもあの、雪柳くんの先輩が、あの、伊調さんに対して、劣等感を感じて、で、俺はもう辞めるみたいなことに対して、己伊調みたいになってる感じが、どうしても僕の中では、未だにちょっと理解できないというか、
消化しきれないところ。
ちょっと雪柳くん、それはどうなんだろうっていうところがずっと残り続けたんで、やっぱり順位はちょっと低めになってしまいましたね。
はいはいはい、なるほどね。
うん、まあ、柳。受け流しの柳の戦術で雪の中にいるかのようにだんだん苦しくなっていく、うん、まあそういった感じはまあわかる感じはあったんですけどね、戦い方の特徴ですとかビジュアルに関しては、
うん、
では続きましてが5位が2人いまして、1人目がミスさんの3票、僕の6票による9票で染井義野くん、そしてもう1人がミスさんの8票と僕の1票による合計9票で、千鳥くんとなっております。
はい。おー。まあ、まず。全部分かれましたね。
まず、染井義野くん。染井くんは、ミスさんの中では結構低めでしたね。
そうだね。やっぱり、僕は彼に対してなんで将棋やってんだろうかが常に漂ってるキャラだったんでっていう。
え、どういうことですか？
いや、なんかもう倒れそうだし、病院行けって言っても結構切れたりするじゃないですかっていう。
はいはいはい。
いや、俺も病院行けって思ってましたからねっていう、読みながらっていう。
いやいやいや、命の使い方は人それぞれですよ。
まあそうだけどね。やっぱりなんかそのあたりの印象が、あとね、やっぱり、俺としてはさ、伊調さんを取り合うライバルとして、こう、ソメイ君に実は初期はすごい期待したんだけどさ。
はい。
こう、最後までこう、なんかソメイ君が勝つイメージが見つからなかったっていう、伊調さんを取るっていう。
ああ、ソメイ君、まあ、回想の中で伊調さんとの因縁語られるかと思ったら、回想でもひたすら、桜さんの印象が語られ続けて、だから俺は伊調さんの弟子になるんだって言ってましたからね。
そうなんだよね。
あれも結構この漫画の、ん？っていうポイントの一つですよね。
そうそう。だから、ソメイ君がなんかもうちょっとね、なんか、伊調さんにアプローチしてて、あ、ソメイ君だったら、もみじ君よりも伊調さん、幸せにしてくれるかもな、とかっていうふうなものがあったら、ソメイ君もっと順位高くなったと思うんだけど、その辺がなかったので、はい、ちょっと、順位上がりきらなかったですね。
ああ、まあ確かに、そういった方向性見てみたかった気がしますね。うん、まあ、ある種、その、桜さんそのものになろうとしているソメイ君っていうのと、まあ、桜さんの後を追いつつ自分の将棋を確立していく、もみじくんという形で、その対比を何か、伊調さんに対するアプローチの仕方にも投影するような形ができていたら、確かに、ソメイくんに任せた方が、人間的には伊調さん幸せなのかも、みたいな。呪縛を解き放ってくれるかも、みたいな、方向に持っていくことも可能だったかもしれないですね。
うん。
もみじくんとは泥沼だけど、みたいな。そういった方向に、でもこの泥沼に落ちていく方がかっこいい的な、そういった何か対比、対象を見せることができたかもしれないような気は今言われてしてきましたね。うん、とはいえ、まあ僕の中ではまあ彼は一生懸命でしたし。
はいはい、そうだね。
はいはい。まあまあ、なんでしょう、ある種自分に正直なところもありますし、
うん、
まあ応援できるキャラクターでしたよ。
はいはい。なるほどね。
僕の中では別になんか、命がけになって、命を使って、もう死を前提に
死を前提に
命と引き換えに頑張るっていうことは別に、そんなに悪いことではないと思いますので。まあ、そこは人それぞれ、自分が命をかけるに値すると思う対象があるんであれば、好きに死ねばいいと思ってますので。まあ、その点、別にソメイ君に悪印象はなかったですね。で、もう一人の5位が、千鳥くん。千鳥くん、どんなキャラでしたっけ？
千鳥、竹虎。竹虎千鳥くんですね。いや、こうなんでしょう、サークルと言っちゃうあれですけども、みんなでお泊まり会行ったメンバーのうちの一人ですけれどもっていう。
はいはいはい。
初期は嫌なやつだったけれども、だんだんいいやつっぽくなっていくっていう。
うん、まあ、そうでしたね。ほんと、登場時のイメージしかあまり覚えてないんですけどね。
何言ってんだよ、ちゃんと最後までいるじゃないか、最終回に。
いるのは、なんとなく分かってるんですけど、いるな、いたなっていうのはあるんですけど、ただキャラクターとしては本当登場した時、もみじくんに突っかかっていった印象しかないんですよね。
なるほどね。僕はさ、この漫画の中でやっぱ一番好きだったのは、まあ変な話、お泊まり会のメンバーが一番好きだったんでね。
はいはいはい。
やっぱそういった意味では、プチドリくん、ね、順位高いんですよね。
ああ、いまいち印象が薄いんですよね。
うんうんうん。なるほどね。関西弁だったり、ね、なんか、すごい、印象的な顔してるのにっていう。
ああ。なんか確かに、キメラがどうだろうとか、名前にちなんだ話とかもあったなと、今言われて、会話せて思い出してはきましたが、
うん、
やっぱり最初の頃のもみじくんの、なんか、負けて暴力狂ったらしいっていう噂に対して、殴ってない図好きだって言われて、納得した感じが、僕の中で。え、それでいいの？それでいいのか、千鳥くんみたいな感じがちょっとあったんですよね。
なるほどね。
あそこでもっと強く本人の将棋感とか人間感とかそういったものを押し出していたら、またちょっと違った印象になってた気がするんですけどね。あそこでもみじくんの頭突きで納得したっていうことによって千鳥くんの本来の主義主張とか人間としての真意は何だったんだろうっていうところがちょっと僕の中で掴みきれないところがあったんですよね。結果その後岩瀬でもちょっとふわっとしたまんまに。ふわっとした印象のままになってしまったかもしれません。
なるほどね。
千鳥くん。では続きましてが、第4位が、ミスさんの6票、僕の8票による合計14票。だんだんお互いに、高順位は被ってきましたね。
そうだね。
倉道もみじくん。
主人公低いんだ。俺の方が低いんだけど、順位。
そうですね。4位。まあ、なんで低いんですか？
いやー、 やっぱり主人公の主張がよくわからなかったっていうところが
。うん、そうですね。
うん。
それは全くそうだと思いますね。
そうなんだよね。まあ、なんでしょうね。まあ、もみじ流がまあ最終的には覚醒しましたけれども、やっぱりちょっとわかりづらいところがありましたもんねっていう。
まあ、そうですよね。ある種、将棋とかそういった専門的なルールに関して、僕はなんか、あまりそこにのめり込んで読むにはしないので、なんとなくの雰囲気で伝わってくればいいかなと思っているので、将棋の戦型としての理解に関しては、まあまあ、それはそれとして置いておくという感じなんですが、まあ、キャラクターとしての本当に、主義主張、人間としての、ある種プロフェッショナルとしての、競技者としての、そういった主義主張とか、まあ、心情とかポリシーとか、そういったものに関しては、そんなにはわかんなかったですね。
そうだね。まあ、やっぱ、頭突きの印象が悪すぎたよね。
いや、あそこでもう、謝って、ちゃんと改めればよかったんですけどね。
うん。
それに対して、殴ってない頭突きだって、俺の手は将棋を指すための手だって、竜王になるための手だって言って、そうかって納得されて。まあ、それはそれで破天荒なキャラとして、やっていけばいいような気はするんですけどね。
まあね。でもやっぱちょっとそこからなんかやっぱりさらにそのこう逆転するようななんか魅力がもっと出てくればよかったんだけどね、はい、そこがちょっと出てこなかったからね。
まあ僕の中ではまあ確かにかなりもみじくんまあラストの方の展開を除けば、順位もっと低かったかもしれませんが、やっぱり最後の方特に、先週からのこの最終戦の展開とかでも伊調さんがまあこの試合この勝負この実力差だったらまだ今回は負けてもしょうがないかな、これから徐々に人勝ちを拾っていけばみたいなところに対してもう勝ちにこだわって、ブレずに勝ちを目指していくっていうあたりで伊調さんの思惑を超えたりですとか、まあその師匠の師匠おじいちゃんに対する、ちょっと将棋感の提示とかでも伊調さんの思いを超えているようなところを見せたりっていうところがちょっとあったんで、そこで主人公補正が微妙に働いた感じで、じゃあ上位でもいいかなっていう感じで発表ですね。
あと、ね、やっぱり、もっともみじエフェクトでいろいろできてたらね、もっと違ったと思うんですけどね、もみじくんっていうね。
ああ、確かにもみじエフェクト。最後の最後で、もみじくんすげえっていう話ではありましたが、エフェクトに関して言えば、うん、最終戦もこう、新たなもみじ流って、もみじが、なんでしょうね。散ってないのが新しいんですかね。
あんまり変わってないね。
相変わらずもみじって感じではありましたが。落ち葉じゃない点が新しいんですかね。もしかすると。
そうだね。まあ、色が違うのかもしれないけど、伝わってこないけど、
そんなここで、お互いに頭を悩ませるぐらいの差しかなかったのは確かですね。
うん、そうだね。
確かに、最後のところでも、新たなもみじ流ドカーンってすごく派手なエフェクトとか、もうもみじでロボットを組み上げるくらいの、新しい描写があってもよかったのかもしれない。まあ、それはやりすぎにしても。何かエフェクトに関してもそれぞれストーリーにちなんだり、それぞれのお話にちなんだりしたような形で見せ方に対するよりこう幅の広い工夫があったらまた印象はプラスされたかもしれませんね。
そうですね。
では続きましてが第3位、上位トップ3に入ってきます。こちら第3位がミスさんの7票僕の9票による合計16票で、四季部ゆかりさん、まあ、女性棋士の四季部さん、ゆかりさんが第3位でした。
そうですね。いやー、まあまあ、本当にヒロイン候補の一人でありましたからね。
まあまあ、ヒロインでしたね、もう。
ヒロインでしたね。
いやまあ、ヒロイン、お話的なヒロインではありませんでしたが、その女性キャラクターとしての魅力は僕の中では随一でしたよ。
いや、そうだね。デザインは僕も、このもみじの季節全キャラの中で一番好きでしたね。
はいはい。
いやー、なんでね、あとは本当に惚れたエピソードがなんか一個ちゃんと挟まったらもっと順位爆上げだった気もするんですけどもね。
まあそうなんですけど、でもアプローチするときにもジュースを買いに行くときにこう黙って後ろについていくっていうアプローチの仕方は僕の中では結構高得点でしたよ。
はいはいはい。あー、そう、奥ゆかしい感じがあるってことね。
奥ゆかしい感じですとか、まあはにかみな感じというか可愛らしい感じもありますし、何か、まあまあ良かったですね。相手の邪魔にならない距離感で。あれが、こう、圧迫感というか、プレッシャーになるレベルで黙ってついてきたら怖いですが。ちゃんとそうじゃない描かれ方になってましたからね。
そうだね。
なんかもじもじしながらそっとついてきて、ちょっと可愛いっていう感じだったので、そのアプローチの仕方の描かれ方でも僕の中では爆上げですよ。
なるほどね。 いや、はい。まあまあ、なんで、本当に、第二ヒロインだし、こう、好順位じゃないですかっていう。
はいはいはい。ということで、第3位、ゆかりさん。では、続きまして、第2位が、そろそろ狭まってきましたが、第2位、ミスさんの10票と、僕の7票による17票で、市原一郎さん。
おー、メインヒロイン。俺1位だけど、ガルツは4位なんだ。
4位ですね。やっぱり、終盤でガタガタ落としていきましたね、ちょっと印象。
急にヤンデレになるっていうね。
急にヤンデレになりましたし。まあまあ、なんか、もみじくんに対して本当は期待してない的なのですとか、それも何か便宜上というか、ブラフかと思ったら、意外と本当にそうっぽい感じの展開でしたし。
まあそうだね。
で、最後の方でこの一応さん、もみじくんに対して、まあ、サルスベイさんに対して、これは負けかなみたいな感じで諦めたり、見切ったりとか、見限ったりとか、まあそれがあったからこそ、もみじくんがその、一応さんの諦めを覆す、予想を上回るといった形で、もみじくんの上げには繋がりましたが、それと同時にちょっと一応さんは、まあ代償としてやっぱり、ちょっと下がっちゃいましたしね。
なるほどね。僕はまあなんだかんだでこの漫画は最初から最後までやっぱ一応さんが主役というか、やっぱ一番、格になったキャラだと思いますんでね。
はいはいはい。
ヤンデレになってからも、じゃあヤンデレの一応さんをどうするんだっていうところがやっぱ注目になってきましたしっていう。
まあそうですね。
やっぱこの漫画の顔はもうもみじくんじゃないですよ。一応の季節ですよっていう。
まあ確かに今回この最終話に関してもちょっとその感じはありますもんね。うん、一応さんが救われて終わりですもんね。
そうだね。
このラストシーン、本編の感想でまた言いますけど、これ最後の最後で、もみじくんに桜さんが重なってハッピーエンドになってるんですよ。
そうだね。確かにこれはもはや。
もみじくんの存在感が、結局桜さんかいっていう。これ逆に桜さんのこう記憶というか印象が消えてハッピーエンドなら全然スッキリしますよ。
うん。
なんか、桜さん思い出しそうになるところを、もみじくんで上書きされて。桜さんをつい思ってしまうところを、もみじくんが色陰で上書きされて。で、新しい時代だって言うならわかりますけど、成長したもみじくんを見て、桜さんがふっとこう重なって見えて、感動して終わるんですよ。
まだ囚われてますからね。
全然新しい季節じゃない感じがするんですけどね。うん、
いやいや、もうだからこれはきっと書き下ろしで。字が見たく大量の書き下ろしで何とかしてくれるんですよって。
なるほど。字が、まあまだそういえば新刊買ってないですが、なるほど。そういったことがあったらいいですね。
いいですね。
といった伊調さん、まあ、まあまあでも本当にお話の軸ではありましたから、ちゃんと一番キャラクターが見えてくる人ではありましたし。うん、まあ、そうですね。なんか、うん。印象は強かったんで、7票となりました、僕の中では。はい。
しかし、伊調さんが2位とは。
いや、もう1位はもう間違いなくあの方ですね。1位はミスさんの9票と僕の10票による合計19票で、渡辺くん。
おいおい、主人公の親友ポジションでもないけど、が1位取っちゃって大丈夫かって。
いやいや、友達、まあ、親友ですよ。いや、だってもう伊調くんをこうあんなに一番気遣っていましたし、一番なんか影がないですし。
うん。
いい人じゃないですか。
いや、めっちゃいい人だね。初回の頃は本当に嫌なやつだったけど。
はいはい、はい。
本当に良くなってったしね。みんなのこと気にしてくれてるし。いや、本当にいい友達キャラだったよね。
いや、本当に、綿貫くん、最後の方での面倒見の良さといい、
うん、
距離感といい、発言といい。いや、もう、なんらおかしなところのない、ちゃんとした人でしたからね。
そうだね。いや、本当この漫画の中で、唯一と言ってはいけないけど、常識的でまともな男だったからね。
しかも将棋もちゃんとそこそこ強いですからね。
そうだね、強かったし。いやー、やっぱ解説役として、まあ結構ね、最後の方は縦横無尽に活躍したからね。
はいはいはい。いや
まあこの順位も納得ですかっていう。
まあもう間違いないですよ。
まあそうだね。いやー、本当に。やっぱりなんか、まあ主人公の性格が悪いとは言っちゃいけないけどもっていう。
まあ、よくはないですよ。
うん。やっぱそうするとやっぱりこういう、ね、そういう親友ポジションに、やっぱ票が集まってしまうんですねっていう。
まあ、そうですね。確かにその、消去法でっていうところはだいぶあった気がしますよ。
うん。
いや、とはいえまあまあ、まあまあいい人でしたからね。
いや、そうだね。やっぱこの、 なんかこう、伊調さんがやっぱりヤンデレ化した時とかもさ、読者の戸惑いをストレートに表現してくれるキャラでもありましたし。
ああ、確かにあそこで読者と重なったっていう点が僕の好印象の中でも、すごく大きかった気がしますね。
そうだね。
読者の視点キャラになりましたね、からね、あそこでいきなり。
そうそうそう。で、ちゃんとそれが納得だったし、ね、ほんとその後のね、動きも良かったしっていうことで。はいはいはい。いや、ほんと、もみじの季節が多分あともっと続いたら、もっといいキャラになったと思うよ、綿貫くんっていうね。
ほんとに、もう綿貫の季節が来たなっていう感じでしたね。
そうだね。
綿貫っていう植物がとっさに出てきませんが。
うん。
綿貫の季節だ、これから機械を席巻すると思いますよ。
いや、だって考えても見てくださいよっていう。あの、残念ながらこのね、桜さんが予見した、ね、新しい時代が来るっつって言って。いう話でいっぱいね、秋の名前を言ってるけど、綿貫くんはいないんだねっていう。
ああ。確かに。一応、わた。
でもこれ、くぬぎって綿貫くんのことなのか。
綿貫。
綿貫くんの本名が実は俺わかんないんだよね。
綿貫くん。
まあ、とりあえず、この綿貫くんはさ、本当にこう、勝ち上がってきた男だからねっていう。
はいはいはい。
だから本当にもみじの季節が続いてればね、もう覚醒も見れただろうし、絶対にいいキャラになったと思うからね。
いや、本当に、綿で戦ってくれたんじゃないかと思いますよ。
それはビジュアル的に面白いな、ちょっとっていう。雪と綿どっちが強いと思ってんだ、白いのは綿だぜ、みたいな。
綿は溶けないっていうことかもしれませんからね。
うん。
いやー、などなど、まあ、わかりませんが、ともかくまあ、人気投票1夜、綿貫くんということになりました。
はい。
ということで、もみじの季節、なかなか、まあ、やっぱり本当に第1話ぐらいからの感想で言っていたような気がする。ちょっと僕とは考え方の波長が合わないのか、ちょっと伝わってきづらいところが多い漫画でしたね。
まあ、そうだね。やっぱり主人公たちがこう、ほとんどプラスの目標を持っていないっていう漫画でもあったんで。
本当ですよね。
伊調さんですらヤンデレだったっていう、後ろ向きだったっていうところが出てきちゃいますからね。
はいはいはい。
それゆえにちょっとやっぱり、なんか少年漫画っぽくない。まあ逆にそこがね、魅力でもあったかもしれないんですけどもね、魅力にす、なるべくとこだったかもしれないけれども、ちょっと、まあ伝わる前に終わってしまったっていうところは残念でしたね。
そうですね。せめて、伊調さんが本当にトラウマみたいな過去の亡霊みたいなものを追いかけて、将棋を続けているんであれば、逆に、もみじくんの方が、その、将棋って面白いからっていうぐらい少年漫画してたらバランスは取れたのかもしれないんですけどね。
うん。
でも、もみじくんの方も、あれ以来将棋が楽しくないんだって言って泣きながらさせてましたからね。
うん。
マイナスマイナスがかかっちゃいましたからね。といったあたりでかなり、まあまあ、それはまあ終盤の話ですからね。
うん。
まあ、序盤は、なんでしょうね。ちょっともみじくんがもうちょっと自分から自発的に動いてくれた方がお話としては分かりやすかったかもしれませんね。
そうですね。
ただ言われるがままという感じだったので、その課される修行をさらに上回るような形で暴走するもみじくんみたいなものもよりなんかこう見れたらよかったかもと思ったりはしなくもないです。
うん。
といった形でもみじの季節ジャンプキガレの短期連載からの連載でしたが、16週での終了となってしまいました。まあでも全然なんか漫画としては結構読みやすかった気もしますからね。
そうですね。
ストーリー、お話、セリフとかに関してちょっと疑問に思うところはありつつも、漫画としてはちゃんと何が起きてるか読み取りやすかったですし、といった形でなんかいろんな題材に挑んでいっていただけたらなと思います、佐藤翔先生。という感じで佐藤翔先生の次回作に期待しております。
期待しています。
では、最終話の感想は本編の方で語っていきます。